ようこそ。今回の徹底分析では、トレードにおける最も根源的でありながら、多くの人が見落としがちなテーマに焦点を当てていきます。
はい、非常に重要なトピックですね。
ええ、あなたも毎日チャートを開いて、よし、今日は上がるか、それとも下がるかって一生懸命分析している一人かもしれませんよね。今回私たちが深掘りする情報源なんですが、
1%メンターシップのプログラムですね。
そうです。その中で提供されているトレード戦略のレッスン動画 pbdailybias.mp4 をソースにしています。今回のミッションはトレーダーにとってまさに生命線ともいえるドローオンリクイディティと、
流動性の引き寄せですね。
はい、それと市場の条件コンディションという概念を紐解くことです。複雑に絡み合うチャートの動きを読み解いて、日々のノイズに惑わされないための強力な思考のショートカットをあなたに提供できればなと。
今回のソースの素晴らしいところは、よくある勝率9割の必勝パターンとか、魔法のインジケーターみたいな表面的な話じゃない点ですよね。
いや、本当にもっと深いところをついてますよね。
ええ、市場の根本的なメカニズムに直接アプローチしています。チャート上で起きている現象のその背後にある理由を理解するための非常に実践的で深いフレームワークになっているんです。
よし、じゃあこの複雑なメカニズムの裏側、じっくり解剖していきましょうか。動画の中で講師が非常に強い言葉で警告していたのがあって、
ターゲットの話ですね。
そうなんですよ。いくら完璧なエントリー手法とか美しいセットアップを見つけるスキルがあっても、正しいターゲット、つまりドローオンリクイディティを持っていなければ絶対に勝てないと、完全に終わってしまうっていう厳しい現実を突きつけていました。
どれだけ成功でスピードの出るスポーツカーを持っていても、
向かうべき目的地が分からなければ、ただ闇雲にガソリンを無駄にするだけっていうことですよね。
上下のはみとして捉えないということなんです。なぜ価格がわざわざその価格帯へ向かうのかという、根源的な目的として理解するアプローチが重要で、
多くのトレーダーはどうしてもどこでどうやってエントリーするかばかりに気を取られがちですもんね。
そうなんです。でも本当に重要なのは、市場が今どこをターゲットとして目指しているのかという引力の正体を見極めることなんですよ。
まさにその引力ですよね。でもそもそもその引力ってなぜ発生するんでしょうか。今回のレッスン動画では、市場が動く究極の理由として3つのポイント、さらにボーナスとしてもう1つの要因が挙げられていました。
はい、まずは非効率性の再調整ですね。
ええ、イネフィシェンシーズの再調整。価格が一方向に急激に動きすぎた際に、チャート上にはいわゆるフェアビアリューギャップ FVG と呼ばれる適正価格のギャップが残りますよね。
つまり空白地帯です。市場というものは本質的にこの未消化のギャップを嫌うアルゴリズムで動いているんです。
嫌うからこそ埋めに行くと。
ええ、効率的な状態を取り戻すために、価格は一度この空白を埋めに行き、そこから再び本来の方向へ向かう性質があります。
まるで強力な掃除機で吸い寄せられるようなイメージですよね。そして2つ目の理由が、均衡への回帰、エキリブリウムへの回帰です。
大きな推進波、つまり一方向への強い動きがあった後、市場はそのレンジのちょうど 50% の均衡点まで価格を戻そうとする動きですね。
これ動画の中で講師が日常の買い物に例えていたのがすごく腑に落ちたんですよ。あなたも想像してみてください。例えばこの番組のプレミアムサービスが月額100ドルだとします。
はい、
でも年に一度の特別セールで月額50ドルのディスカウント価格になったら、そのタイミングで買いたいじゃないですか。
消費者心理として当然の反応ですよね。そして市場参加者も全く同じように考えています。ショートを狙うなら価格が十分に高いプレミアムの状態で売りたい、逆にロングを狙うなら十分に安いディスカウントの状態で買いたいわけです。
だから市場は参加者により良い価格とより有利なリスクリワードを提供するために、一度この 50% の均衡点へと戻るメカニズムを内包していると。
その通りです。
なるほど。そして3つ目が今回のメインテーマでもある流動性の追求ですね。これはストップロス、つまり他のトレーダーの損切り注文を狩りに行く動きのことです。
よくイコールハイやイコールローという言葉を聞きますよね。
要するにダブルトップやダブルボトムみたいに、同じ価格帯でぴったり揃った高値や安値のことですよね。多くの個人トレーダーがここは壁だと安心して、そのすぐ外側にストップロスを置くから、
市場がそれを美味しい燃料として狩りに行くわけです。イコールハイやイコールローだけでなく、ロンドン時間やアジア時間の高値安値、前日の高値安値なども同様です。
PDH とか PDL って呼ばれる夏ですね。
はい、これらが市場にとっての強烈な磁石、 つまりドローオンリクイディティになるわけです。
そして動画では4つ目のボーナス要因として流動性の生成ジェネレートリクイディティについても言及されていました。市場はただ流動性を探しに行くだけではなく自ら作り出すこともあると。
これをより大きな全体像に結びつけると非常に面白いんです。重要な価格帯に到着する前にあえてコンソリデーション、つまり揉み合いを作って
個人トレーダーを誘い込んで意図的にストップロスを蓄積させる動きですよね。
ええ、市場は決してランダムに目的もなく上下しているわけではないという事実が浮かび上がります。常に効率化か、あるいは次の大きな動きのための燃料補給を目指して稼働する巨大なエンジンのようなものなんです。
あなたがチャートを見るとき、今市場は効率化を図っているのか、それとも燃料を貯めているのかという視点を持つだけで見えている世界が劇的に変わるはずですよね。
そうですね。
じゃあそのターゲットを実際のチャートでどうやって見つけるのかという話になります。動画の中で講師があなたが毎日チャートを開いた時に必ず自問すべき2つの中核的な質問を提示していました。
これが毎日のバイアスを決める鍵になりますね。
はい、まず1つ目の質問が、現在セルサイドから価格が提供されているのか、それともバイサイドからか
です。これはつまり直近でどちら側のストップロスを借り終わった直後なのかという現在地の確認ですね。
直近の重要な安値を下抜けて売り手のストップロスを巻き込んだ後ならセルサイドから提供されている状態と言えるわけですね。
その通りです。そして2つ目の質問が、 PDRA をディスペクトしているか、それともディスリスペクトしているかですね。
プレミアムディスカウントの配列、いわゆる PDRA ですよね。さっき出たフェアバリューギャップとかオーダーブロックのことです。このリスペクトとディスリスペクトって概念がめちゃくちゃ重要で、
ええ、例えば強気のトレンドが発生している場合、市場はどのような振る舞いを見せるでしょうか。
講師の解説によれば、強気のターゲットが機能しているとき、市場はセルサイドの流動性を買った後、下落を示唆する弱気のフェアバリューギャップを完全に無視してディスリスペクトして上へ突き抜けます。
逆に上昇を示唆する強気のフェアバリューギャップにはしっかりと支えられる、つまりリスペクトする動きを見せますよね。
そうです。この条件が揃ったとき、ターゲットはより高い位置にあるバイサイド、買い側の流動性プールになるわけですよね。
焼きの場合は全く逆ですね。バイサイドから提供されて強気のギャップを無視し、焼きのギャップを尊重しながらより低いセルサイドのターゲットへと向かう、これが市場の意図を読み解く決定的な証拠となります。
さらに動画の中でこれだけは絶対に忘れないでほしいって強調されていたのが、時間足のフラクタル構造です。つまりこれは何を意味しているんでしょうか。
日足や4時間足といった上位足でターゲットを見つけたら、15分足や1分足といった買い足でも全く同じ方向に向かう内部の流動性プールとエントリーモデルを探す必要があるということです。
上位足と買い足のストーリーを一致させることがトレーダーの真の仕事だと。日足が上を目指しているなら1分足でも上を目指す条件が整うのを待つ。
上位足のコンテクストなしに買い足だけでトレードするのは、地図を持たずに深い森の中を全力疾走するようなものです。あっという間に迷子になって資金を失いますから。
ここからが本当に面白いところなんですが、この動画の後半では市場を予測するのではなく、 if then、 もしこうならこうするという条件文を構築することの威力が徹底的に解説されていました。
実際のチャート事例を使っていましたね。
はい、リスナーのあなたにもぜひ一緒に推理してほしい3つのケーススタディがあります。まず事例1、 ES&P500 が明確な上昇トレンドにあって、上の方にある週足のフェアバリューギャップを目指している日です。
狂気の日ですね。
でもすぐ下には NWOG 新州開口ギャップというとても明確な流動性の隙間が未消化のまま残されていました。
これは非常に悩ましい局面ですね。上に向かっているけれど下にもぽっかりと魅力的な穴が開いている状態です。
これ NWOG という明確なターゲットがすぐ下にあるなら、まずはその隙間を埋めるために下落するんじゃないのって思いませんか。初心者なら間違いなく、よし、まずは下の窓埋めを狙って逆張りのショートだって考えますよね。
素晴らしい視点です。確かに流動性プールは磁石のようなものですが、ここで重要なのはコンディション、つまり条件の優位性なんです。
条件の優位性。
はい。強気の条件、つまり上昇をサポートする PDRA がリスペクトされ続けている限り、市場がその下の磁石に向かう意思はないと判断すべきなんです。明確な流動性があるからといって今すぐそこへ直行するわけではないんです。
トレンドという最も大きな磁石の力に従えっていうすごく実践的な教訓ですね。流動性があるだけではダメで、そこへ向かう条件が揃っていないと罠にはまるわけだ。
ええ、そして事例にはさらに高度でしたね。前日に関税のニュースがあって、巨大なレンジ相場が形成された日でした。
講師はこの日、ニュートラルな目線で市場に臨んだんですよね。チャート上では、前日の高値と4時間足の安値の両方に SMT が形成されている状態だったからです。
スマートマネーのダイバージェンスですね。ここでの対応はトレーダーの腕の見せ所です。
リスナーの皆さんのために少し補足すると、SMT というのは要するに、S&P500 は高値を更新しているのに、兄弟みたいな関係であるナスダックは高値を更新していないといった現象のことですよね。
はい。この足並みの乱れが起きているとき、機関投資家がこっそり介入しているサインになります。
で、上下、どちらにもこのサインが出ていたと。このとき、講師はどう動いたんですか？
彼は最初の30分間一切手を出さずに、ただひたすら待ちました。そして、もし S&P がこの SMT を無視して下落の兆候を見せたら、レンジの均衡点へのショートを狙う。もし保持して上昇し始めたら前日高値をターゲットにするという条件を設定したんです。
イフゼンの侵略ですね。結果として市場は SMT を無視して下落を開始して、彼は見事にレンジの均衡点までのショートを決めたと。どちらに動くかを当てるんじゃなくて、市場がカードを見せた瞬間に用意しておいたシナリオを実行する。
これこそが条件ベースのトレードの真骨頂です。予測するのではなく、市場が提供する証拠に反応するだけなのです。これは重要な疑問を提起しますよね。なぜ多くの人が飛び乗ってしまうのかという。
確かに。そして最後の事例3がまた鮮やかでした。事例1では罠だから無視しろと言われていた NWOG へのショートが今度は見事に決まったケースです。
同じ NWOG へのショートなのになぜ今回は OK だったのか。そこが確信ですね。
今回は強気の PDRA が明確に突破されてディスリスペクトされ、逆に弱気の PDRA がリスペクトされるという条件がはっきりと揃っていたからです。
ここで重要なキーワードになるのがディスプレイスメントです。つまり価格が単にダラダラと動くのではなく、大口の資金が入ったことを示すような力強く明確な方向感を持った価格の移動のことです。
強気の陣地が力強く突破されて、逆に弱気の陣地が機能し始めた、その明確な証拠、ディスプレイスメントがあったからこそ、今回は NWOG という流動性に向かって自信を持ってショートを打てたわけですね。
ええ。多くの人は、あそこにギャップがあるから下がるはずだと、条件が揃う前にフライングで飛び乗ってしまいます。それは焦りやフォーム、取り残される恐怖が原因です。
ターゲットの存在とそこへ向かうタイミングは全く別物だと。
そうです。市場が実際にその方向への証拠を示すまでは、ただ待つという強靭な心理的コントロールが必要です。条件が整うのを待つことこそが、ギャンブルをビジネスに変える唯一の方法なんです。
いやー、深いですね。さて、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、本日のまとめに入りましょう。今回の徹底分析を通してエントリー手法ばかりを一丸になって探すのはもう終わりにすべきだとお分かりいただけたと思います。
エントリーの前に正しいターゲットを定めることですね。
はい。市場がなぜ動くのか、非効率性、均衡、流動性の追求と生成を理解すること、そして毎日イフゼンの条件を組み立てることです。
動画の最後で講師はリスナーに向けて非常に具体的で高強いアクションプランを提案していました。
不審に来いってね、毎朝ジャーナルに自分のバイアスを記すくださいって言ってましたね。あなたも明日からチャートを開く前に、もしこのギャップがリスペクトされたら、あの高値までロングを狙う。もしディスリスペクトされたら下の安値までショートを狙う。って実際に書き出してみてください。
それだけでトレードの解像度は劇的に変わるはずです。さて、今回の情報源を踏まえた上で、最後に少し視点の変えた思考実験をあなたに提案したいと思います。
おお、いいですね。どんなテーマですか？
今回の解説の通り、現在の市場は他のトレーダーのストップロスを燃料として探し求める巨大なアルゴリズムマシンのように機能しています。私たちはそのアルゴリズムの足跡をたどって、次に駆られる流動性プールを特定しているわけです。
ええ、まさに市場の心理を逆転に取るハンターのような視点ですよね。
しかし考えてみてください。もし今後 AI 技術や個人トレーダーの分析能力が極限まで進化したらどうなるでしょうか。世界中の誰もがここが明確な流動性のプールだと完璧に予測し、そこにストップロスを置かなくなる。あるいは意図的にその手前で逃げるようになったとしたら。
みんなが賢くなったらってことですかね。
はい。市場という巨大なエンジンは一体どうやって次の燃料を見つけるのでしょうか。
それは誰も餌を置かなくなった狩り場のような状態ですよね。どうなるんだろう。
私たちは今 流動性を狩る賢いハンターの側に立っているつもりでこの戦略を学んでいます。しかし AI が全参加者の行動パターンを学習した未来において、この賢いハンターたちの集合的な行動、つまりみんなが一斉に同じ方向へエントリーし同じ場所にターゲットを設定する動きそのものが
市場の次なる新たな流動債として逆手に取られるかもしれないと。
ええ、巨大な燃料として利用される日が来るのかもしれません。あなたはそのさらに先を行く市場の進化の中でどう生き残りますか。
おひらの上かもしれないと。これは明日からのチャートの見方、そして市場との向き合い方が根本から変わりそうですね。
そうですね。
あなたも明日の相場に向かうときに、このアルゴリズムのさらに奥にある心理戦を少しだけ想像してみてください。きっとより深く市場の呼吸を感じられるはずです。今回の徹底分析はここまでです。次回もあなたの知的好奇心を刺激する情報をたっぷりご用意してお待ちしています。それではまた。